全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌541番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美賛美歌21番。祈祷いたします。清き日の明日、すべてのことを忘れて、ただあなたに思いをいたし、心からなるたたえの言葉をもってあなたを拝することができますことを感謝いたします。この地上の何もかも、ただ同じような値打ちしかないように思われる中にあって、その何の変わり映えもない、見えないような毎日の生活の中において、あなたをあがめ祭りますことは、この地上にありながら、この地上の生活を抜け出し、あなたの御顔を仰ぐ喜びを与えられることでございます。私どもの生活が、ただ同じことの繰り返しであり、ただ惰性に流れた生活であるのではなくて、あなたの厳格な 御支配のうちに置かれておりますことを私どもは信じます。また諸々の不幸や悲しみにもかかわらず、この世の生活があなたの恵みのご支配のもとに置かれておりますことを信じます。あなたは賭けの多い私ども否、罪に満ちてあなたに背いております私どもを捕らえ、私どもを救うことによって全世界をも救おうと成したもうことを聖書によって告げられて、私どもは自分たちの生活が決して仮初めでないことを信じることができますことを感謝いたします。この肉体がだんだんと弱っていき、滅びに向かってまいりますときに、そして時が移るにつれて、私どもの生活が恐ろしい勢いで変化してまいります中にあって、とこしえに変わることのない愛をもって私どもを育み、私どもを癒し、私どもを慰め、私どもを導いてくださいますことを大いなる御恵みと感謝いたします。かくてどうぞこれらの信仰をもって、まことにこの世の作り主にていまし、救い主にていましたもうあなたを心から賛美し、御前にひれ伏して拝み祀ることができますよう導きたまえ、私どもは自分たちの願いを持ち、欲望を持ち、自分たちのしたい放題のことを願っておりますけれども、あなたの御旨が成就するまでは何事も真実に生きるものではないことを知っております。私どものわがままが実現されることは決して私どもの幸福にならないことを知っております。あなたはこの愚かなものを顧み、捕らえ、引き戻し、そして救い、御業のために用いてくださいますことを感謝いたします。願わくはこうして生きている間も、死に臨む時にも悔いのない、また安らかでありうる、また望みを持ちうる信仰の生活を固くお与えくださいますよう願います。願わくはこの礼拝においてもその御約束を聞かせ、右に左に揺れ動いております私どもの信仰の生活を確かなものとし、豊かなる望みに満たしてくださいますよう願います。今礼拝の場に集まることのできない愛する一人一人ことに、病床にあるものの上に、困難な生活をしている兄弟姉妹たちの上に、あなたの御顧みと御祝福を祈ります。願わくは教会を挙げて、どの家庭においても、どの家においても、どの個人の生活においても、主の御慰めが豊かに与えられることができますよう導きたまえ。なお続く戦火と暴力と不法の中に痛む人々の上に、また大きな災害によって 傷つき悲しむ人々の上に御顧みを与えたまえ。どうぞ三年余にわたるこの疫病をあなたが治めたまえ。なお苦しむ人々を、あるいは支援に労する人々を助け守りたまえ。どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える鳴瀬大教会を顧みたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。予定を変更いたしまして、イザヤ書第56章1節から8節、新旧約聖書の旧約聖書1153ページ、旧約1153ページ、イザヤ書第56章の1節から8節まで。主はこう言われる。正義を守り、恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。いかに幸いなことか、このように行う人、それを固く守る人の子は、安息日を守り、それを汚すことのない人、悪事に手をつけないように自戒する人は、主のもとに集ってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると、宦官も言うな。見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる。宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのためにとこしえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められた者にさらに加えて集めようと。新約聖書使徒言行録第8章26節から31節まで、新約228ページ。新約228ページ、使徒言行録第8章26節から31節。 さて、主の天使はフィリポにここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王神岳の高官で、女王の全財産を管理していたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。そこまで。初代教会の執事、あるいは現代で言えば役員、長老のように選ばれたフィリポという人に、第二の使命が神様から直々に与えられたのが今日のところです。第二というわけですから、第一があって、それはすでに見てまいりました。サマリア伝道です。ユダヤ人と仲の悪かった、このサマリアの人たちに対しての、主イエスの福音を伝える働きでした。これは、実は大衆伝道と言ってよいものです。まあ、現代、今の時代では大衆なんていう言葉は、ほとんど聞いたことがないし、身近ではありませんけれども、要するに、一度にたくさんの人たちに、お話をして、主イエスの救いのことを伝えようとする、そういう伝道の仕方です。これに対して、今日の第二の使命は、異邦人伝道でした。前回のサマリア人とユダヤ人は確かに犬猿の中で仲が悪かったんですが、異邦人というのはもうさらに別格で、神を知らないとか信じない、神の律法に従わない生活をしている、放埓な生活をしている者たちとして、異邦人というのは、汚れた者として、ある意味ではもっと見下されていました。その異邦人への伝道でした。しかも、大衆伝道に対して今度は、一対一、マンツーマン。どこかの塾の広告みたいですけどね。一対一です。個別伝道、あるいは個人伝道と言ってもいいでしょうか。異邦人に対する差別と偏見が非常に強いこの時代、この世界にあって、実は異邦人の救いについては、今日予定を変更してお読みしましたイザヤ書の56章のところにはっきりと記されて予言されておりました。だから突然降って湧いたものではないということです。もう長い過去、古い過去からそのことは告げられていた。そしてついに主イエスによってこの予言が成就したってわけです。皆さん思い返してください。主イエスは伝道活動、ガリレア地方を中心にいろいろとなさいましたけれども、ガリレアのユダヤ人だけに伝道したか。そんなことありませんよね。カファルナムから船で東側の対岸に行ってですね、そこは デカポリス地方といって、デカって10なんですけども、10の町々がある地方なんですね。で、そこは異邦人の町々なわけです。ユダヤ人ではないんです。で、ほら、そこでゲラサ人という、悪霊に取り憑かれた人を癒したではありませんか。もう数え切れない悪霊が一人の人の中に入っていて、こう、出ていけって言われて、行く先をですね、悪霊たちが、あの豚の群れに行かせてくれって、よしって豚の群れに入ったら、この豚の群れがドドドドドドドドドッと湖になだれ込んでいったというあの話です。あれも、いわば、異邦人の地域、町、場所での伝道でした。さらには、ツロ・フェニキア地方ですね、シドンとか、ツロとかいう古い町があるんですけども、フェニキア人ってユダヤ人全然違うんです、民族が。で、イエス様はそこに行った時に、ある未亡人のヤモメのうちに行ってですね、行った時に、息子を助けてくれって言った時に、子供たちにやるパンはあるけど、子犬にやるパンはないとか言って、なんかひどいことをおっしゃって、でもその夫人はですね、子犬もパンくずはいただきますって言ったあの話、思い出すでしょ？あれも、実は、ユダヤ人ではない異邦人を相手にしている話なんです。で、サマリア人のに対しても、スカルの井戸辺でサマリアの女の人と、ね、話しましたでしょ。ですからイエス様ご自身がもう一番最初に異邦人に対してこの神様の救いをもう自ら伝えていったわけです。私たちちょっとキリスト教をかじるとですね、異邦人伝道したら、あ、使徒パウロが地中海世界にやったって、なんかそこが教科書の答えのように出てきますけど、実はイエス様が一番最初にやってる。で、その後にこのフィリポが、今日のところで異邦人伝道をし、実はこの後やりますけども、弟子のペトロもし、そしてついにあのパウロが出てくるわけです。異邦人伝道、ユダヤ人以外の異邦ことを異邦人と言いますけど、ね、昔、久保田早紀という歌手が、異邦人ってね、歌を歌って大ヒットして、いましたね。彼女実はクリスチャンなんですね、はい、実はすぐ割と近くにいらっしゃるそうですが、異邦人、この異邦人伝道が、パウロによって地中海世界に広がり、それがローマ帝国に浸透し、それがヨーロッパや各地にどんどん広がっていった暁に、今私たちも言うなれば、この異邦人伝道の、ね、中にいるわけですよ。ですから異邦人伝道と言われて、ふーんって言って、何か第三者的にですね、聞くのは多分違う。あ、私たちにちゃんとつながっていることだっていうのはとっても大事な点だと思います。さて、フィリポは天使が現れて立ち上がって行きなさいって言われるんですね。で、行けっていうのは命令形です。ね、立ち上がれっていうのも命令形です。で、使命を与えられるんですね。で、使命、英語だとミッションになるでしょうか。ね。ミッションインポッシブルというこの映画がありましたね。不可能な使命って言っていいんでしょうかね。でも不可能を可能とするあの大冒険。この行けと言われているこのミッション、使命はですね、神様に言われて、あるいは復活の主イエスに言われてやるのが、まあ、信仰者としてのあり方ですよね。ところがです、気をつけなきゃいけないんです。使命というのは実に使いやすい、利用しやすいものなんです。もう本当にね、悪魔の誘惑がよくでこれ使うんですね。 本当に使命というのは神様が与えてくださるって当たり前のことのようなんですが、実は神様や信仰の名を使って自分の野心や願望をこれは使命だと自分自身にも言い聞かせ、周りの人にも言いながら、そういう自分の思いを神の使命だってすり替えてしてしまう過ちをもうしばしばしてしまうわけですね。これ気をつけないといけない。本当に危ない。で、今日のフィリポのようにですね、もう天使が現れてストレートに直に告げてくれるというのは残念ですけど今の私たちにはほとんどないと言っていいでしょう。いや、ゼロとは言いませんよ。ゼロとは言いません。もしかしたら今晩皆さん夜寝てるうちにですね、夢に現れるかもしれませんから、それは言えませんけれども、ほとんどないでしょう。でも私たちには、現代の私たちには、私たちになりに合うというか、私たちのための、神様の使命が告げられる告げ方があるんです。それは何かというと、聖書の御言葉を本当に何度も何度も丁寧によく読むことです。そして読むことと一生懸命祈ることです。なんだと思いますか？でもどれだけ皆さんなさってますって意地悪な聞き方しますけど、私先日有志の教師たちによる黙想会というのをやったんですね。で、詩編51編がテキストとして与えられて、もう一度、説教のためだとか何とかのためだとか、そんなことを関係なしに一人の信仰者として読みましょうと言って、一生懸命御言葉と向き合って読むときに、もう何十回何百回って読んでるはずなんだけども、じっくり読んでじっくり聞いていくときに、しかも声に出してそれをこう自分も出し、人が声に出して朗読するのを聞きながらですね、変な仲介書とかこういろんな偉い先生の説教なんかを調べるよりとにかく聞いていく、そして祈っていく中でですね、何回聞いてるはずなの、何度も聞いてるはずなのに、新しいこう示しが与えられるんですね。で、使命を与えられるのもやっぱそうだと思うんです。徹底して御言葉と祈りに立つ。で、その中でね、その中で、あ、じゃあ自分はこっちに進もうとか、これにやろうとか、あるいはこれはやめようとか、ね、そういう決断、信仰の決断が与えられるわけですよ。聖書を読みもせず、祈りもしないで、どうしようどうしようどうしようどうしようって言いながら、えいやーっつってなんか選んでもらって、それはちょっと違う。実行するんですよ。本当に聖書を読んで祈るということを。その上で決断する。そういう決断だったならば、万が一その決断が違っていても、あちら様が必ず修正してくれる。それを信じて、決断し実行していけばいいんです。で、実行していくとそれが分かるから、あるいは時に道が塞がれるかもしれませんし、スイスイ行くかもしれないし、分かんない。でも現代の私たちは御使いによってストレートに直接に聞くことはできなくても、御言葉と祈りからこの自分に与えられる使命を知ることができるんです。立って行きなさい。立ち上がってフィリポは行きました。まるでアブラハムとそっくり。アブラハムは自分が生まれ住んでいた故郷ウルから、カルディアのウルから、私が示すに行きなさいと神様に突然言われて、彼は立ち上がって行くわけです。しかもその時アブラハムは行く先を知らされずに立ち上がるわけですね。神の言葉に対するこの従順 いやこれ当たり前にできるとはとても思えません。しかし信仰を与えられているものは祈りと御言葉の中に神の命令を確信したときに躊躇することなく立ち上がるんです。そして前に進むんですね。派遣する主体は自分ではなく神様です。これはよろしいですか。自分が派遣されるって、神様の使命ミッションを追ってやるんだってそう思ったらですね、ミッションを与えた方が最後は責任を取るんですよ。だから仮に私がうまくいかなくて失敗したとしても、その尻拭いはミッションを与えた、使命を与えた、命じた方がしてくださる、その信頼です。その信頼の中に私たちはですね、変に肩に力を入れてガチゴチになって頑張らねばーつってですね、最後にはもうバーンアウトしてしまうようなことにはならない。あちら様がちゃんと最後は責任を取ってくれる。それを本当に信じて委ねていくならば、よし、自分のできるところを精一杯やりゃいい。本当にそう。それが誠実に答えることです。さて、今日のフィリップが出会った、行けって言われてね、出会った相手の人、とんでもない人でした。エチオピアという国の女王に仕える高官だっていうんですね。しかも、女王の全財産、全財産ですよ。一部じゃないんですよ。全財産を管理する権限を与えられている高官。財産って大事ですよね。それを全部任せるってことは自分の全てを任せるに等しいわけです。つまり、一番信頼している。もう任せきってるわけです。もう絶大な権力を持っていると言っていいでしょうね。で、ただし、女王ですから。で、女王のいる王宮は、いわば日本の江戸時代でいうと、大奥に匹敵するようなところで、ハーレムとも言われますけども、そこに男性が踏み込むのは、いわゆる性的な過ちを犯す、危険がある。だから、そういうところで、働く人たちは、去勢をされて、宦官になるんです。これはちょっと残酷に聞こえると思いますが、実は、この王や女王による深い信頼、本当に信頼されているからこそなんです。で、使える側も、その、自分の正規を失うわけですから、結婚して子孫を設けることを断念するわけですね。つまり自分の生涯はこのご主人様のために全部捧げ切るんだっていう、そういう覚悟なんですよ。で、この名前が出てないエジプトの、エチオピアの高官、すんごい人でした。それで、エルサレムからガザって皆さんからしたらこっち方面、西のね、地中海に面している地域なんですけど、ガザに向かう道に行けって言うんです。で、ガザからエジプトにずっとこう行くんですよ。で、エジプトからエチオピアにナイル川をこう、登っていくんですね。まだ、出発したばっかりです。行けって言われて。それで、フィリップは一生懸命こう、その道を行くわけですね。これで行ってみたらですね、いや、この人、とっても熱心な、この信仰を持ってるわけです。ね。 で、なんでエルサレムから今帰ろうとしているかというと、エチオピアのそれだけの偉い高官であるにもかかわらず、わざわざエルサレムまで遠路はるばるやってきて、エルサレム神殿で唯一なる神様、聖書の神様を礼拝したわけです。しかしね、実はちょっとかわいそうだったんじゃないかなって思うところがあるんです。というのは、申命記の23章のところにですね、生気を失った者は、礼拝の改修に加わることは許されないっていう掟があったんです。ですから、遠路はるばる、ね、エルサレムまで来て、エルサレム神殿の境内にやっと入って、そこで礼拝し、生贄を捧げて、みんなと一緒に礼拝したくてもですね、この宦官であるがゆえに、ある中まで入れてもらえない、そういう現実がやっぱあったと思います。これは、悲しかったんじゃないでしょうか。でもね、彼は自分の立場をちゃんと受け止め、受け入れながら、精一杯、神様を礼拝したんですね。ですから別に不足感を持って、ああ、なんて思いながら帰るわけではないんです。あ、エルサレムに来れた。ね。礼拝できてよかった。多分そういう思いの中で満たされて、自分の国に帰ろうとしたわけですよ。で、偉い人ですから、徒歩とかではありません。馬車です。きっと立派な馬車で、お付きの人もいたんだと思いますけども。フィリポが一生懸命ね、その道を追っかけていきました。そして、その、相手を見つけます。道はね、寂しい道だったそうです。ガザってね、紀元前の96年にね、もう、破壊され尽くされたそうなんです。まあ、昔のあの戦争っていうのは、とことん壊しますから。本当に。全部、住民は奴隷として売っ払いますから。だから、荒涼とした場所になっちゃうんです。で、エルサレムからガザに向かうこの道々ですけども、途中の村々も、ガザの本体の大きな町もいくつかあるんですけども、多分荒れ果ててたんでしょうね。人も住むこともないような、そんな寂しいところをずっと、馬車がガタガタで、こう街道を行くわけです。そこをフィリポがね、一生懸命追っかけてですね、ついに見つけた。すかさず、聖霊がですね、あの馬車に近づきなさい。そして、その脇についてきなさい。って言われるわけです。ね。何を言えとか何をやれじゃないんですよ。とにかく近づけ、ついていけ、という命令でした。フィリップは言われた通りに一生懸命歩み寄ってって。で、馬車がね、ガガーッと走っていく、その横をちょっと小走りに。こうやってきっとついてきながら、こう、この人は誰なんだろうと思いながら、でもきっと立派な。だって、エチオピアのね、女王の高官ですからね、それはどんな立派な馬車だったでしょうね。ねえ、想像できないですけど。で、その馬車の横をですよ、フィリップが一生懸命こう小走りに走っていく姿を想像してみてください。で、フィリップは普通の男性、普通の、服装を多分してたと思います。何かほら、ラビと言われる、聖職者や、この、祭司の聖職者やですね、ラビと言われる、立法学者のような、なんかこう、それらしき服を着てるわけでも全然ありません。普通の人です。普通のユダヤ人はですね、一生懸命こうついてくる。お月の人たちはですね、なんだこいつはと思ってちょっと警戒したかもしれませんね。うん。でもその中でですね、ずーっと行きながら中から聞こえてくるわけです。え？で、何かって言ったら、旧約聖書のイザヤ書、まあ、どの箇所かは、来週見ますから、イザヤ書を朗々と朗読しているってわけです。ね、朗読です。皆さんね、朗読っていう言葉は、元の言葉では面白いんですよ。第二のに知ること という意味があるんです。第二の知ること、変な日本語になりますね。朗読イコール第二に知ること。二ってことはやっぱり一があるわけで、それは何かというと、大事な情報を見るときに読んで知るわけですね。読んで知るわけです。ところが本当に知るには、その書かれてあることを自分で声に出して音読する、朗読することなんです。これで第二に知ることになるんです。だからただ読めば知ることができるかって、そんなことはない。読んで頭に入るかもしれないけれども、それをですね、面白いでしょ、面白いでしょ、自分で声に出して読むことによってもう一回知るって言うんです。いやー、私たちの言葉に対する文化とかあり方にはあんまりないですよね。でもこれはね、私たちぜひちょっと学んで受け止めたらいいと思うんです。皆さん聖書一生懸命読んでくださっていると思いますけどもね。でもね、声に出すことです。恥ずかしがらないで、誰もいなかったらいいじゃありませんか、お部屋の中でね。声に出して聖書を読んでみてください。第二に知ることができます。二番目に、もう一度、きっとこの交換は大きな声でどうも朗々とこう朗読してたんですね。第二に知ることをしようとしてたんです。それを耳にしたフィリポはですね、声かけましたね。声をかけたんです。何でしたか、あなた様は今朗読しておられることを本当に知っておいでですか。ちょっと待って、あなた様ってちょっと丁寧に言いましたけども、あなたは自分が今読んでることを本当にちゃんと知ってるんですか、分かっていますか、という言い方なんです。これかなりきついですよね。傲慢に聞こえません？だって一生懸命真面目に読んでる人に対してね、あんたその内容をちゃんと知ってるの、分かってるのって言われてですね、カチーンと普通に来ると思うんです。だって読めば分かるでしょうって思いますよね。ある知識人であれば、活字になって文字になっているものを読む力があれば、読めば内容は分かるはずなんですよ。でもあなたは今読んでいるその内容をちゃんと本当にっていう言葉が実は原文には入ってるんです。本当に知ってますかって言葉なんです、直訳すると。失礼な話で、何を言ってんだってね、分かっとるわいっつって、どこの方言か分かりませんが言うかもしれない。怒るんじゃないんですね。この交換はびっくりすることにね、怒りもしないで、いや分かりませんね、知ることができないってことを認めて、誰かの手引きがなければ分からないではないですかっていう、まあ、逆の質問の仕方で答えるわけです。まあ、びっくり仰天ですよね。だって普通こういうこと言われたら、さっき言いましたけど、カチンときて、そんなの分かっとるわいって言いたくなる。見れば読めば分かってますよって言いたくなりますよ、普通の人だって。でもね、こと権力と地位と目富を持っている、要するに力を持っている人がそういうことを言われたらね、余計それを受け入れるハードルは高くなると思います。凡人よりも、いわゆる 一般庶民の凡人よりもですね、己の知ることのできない、私は実はよく分かってないんだってことをですね、正直に言うことは、一般庶民の普通なら、ああ、わしはよう分からんわって言うかもしれない。ね、いや、私はちょっとよく分かんないんですけどねって言えちゃうかもしれない。でも、知恵、知識も、教養もあり、ね、権力もあり、人をね、もう、国民を動かす力を持っているすごい人ですよ、ね、富も山ほど持っている、その人がですね、いや誰かが手引きしてくれなくてどうして分かりましょうってことは、要するに分かりませんって言ってるってことは、これはすごいことだ、普通はありえない、すごいことです。これはですね、前回から何度も繰り返してますけども、使徒言行録というのは、目に見えない神の、聖霊なる神様のお働きを記す書ですよね。それは初代教会においては、ともすると癒しをしたり異言を語ったりする、おーという、そういう世界で現れることの方がある意味ではもてはやされたり受けが良かった。ところがそうじゃない。聖霊なる神様が本当に働いてくださるときに、普通じゃ考えられないことが起こるってことです。普通ならカチンってきて、何言っとんじゃいって、ね、喧嘩になったりですね、バカにするんじゃないよって言ったりですね、そういう反応するようなところを、いや、誰かに教えてもらわなければ分かりようがありませんって、こんな風に言えるなんて、奇跡としか思えない。でもそれは、ただこのエチオピアの高官がすごく謙遜だったから、信仰深かったからっていうことではなくて、ここでは聖霊のお働きとして、このエチオピアの高官のこの謙遜さが示されてきていると言ってよいと思うのです。でそういう謙遜さっていうのは、あ、私謙遜になるって言いながらなるんじゃないんですよね。本人はほとんど気がつかないでやってることだと思います。周りから見ればわかるんです。でも本人は当たり前に自分の内側からね、自分の内側から聖霊に促されて、いや誰かに教えてもらわなければやっぱわかんないんですよと自然に出てくるわけです。これが、あ、私クリスチャンだから、信仰者だから、謙遜にしなきゃいけないって言って一生懸命考え巡らして、だから誰かに教えてもらわなければわからないんですぐなんていうのとは違うわけです。聖霊によって促されて、この言葉が導き引き出されてくるときに、本人は自分は謙遜だなんて多分思ってないですよ。でも聖霊のお働きがこういう形で現れるんだよということを、この使徒言行録は何度も何度もこうやって繰り返し、これでもかこれでもかというふうに、こう20に30に40に重ねて教えてきていると思うのです。さて最後に、フィリポは馬車に、高官はフィリポを馬車に招いて一緒に座ってくれって頼みました。多分フィリポは答えて一緒に座るんですね。一緒に座るってことは、つまりそれは対話をするってことです。対話が起こる、それは聖霊によって知識や情報としてではなくて、信仰の奥義が一番大事なことが、こう深い信頼関係の中で、もっと固い表現で言えば人格的な応答関係の中で掲示されるんです。掲示するってことは、前から何度も言ってますけども、覆いを取り除くという言葉です。覆いがかかって見えなかったものが、覆いが取り除かれて見えるわけです。だからそういう対話を通して、本当に信頼し合う関係の中で、人格的応答関係の中で対話をしていくときに、掲示が起こる、覆いが取り除かれて、あ、これですかということが見えてくるわけです。 それは何かというと、神の御子主イエス・キリストが人となり十字架にかかって、この自分のすべての罪を身代わりになって追ってくださって死んだ。そうやって私に全く許しを与え、復活の命を与えて天の御国へと入れてくださる。この信仰の奥義、奥義とも言いますが、これをこの対話を通して実はいただいていくというのです。伝道というのは実はそういう対話がやっぱり起こるということでしょう。今私たちは礼拝していまして、私が一方的に喋りまくってますから、これは対話とは言えんじゃろうって言われるかもしれませんけれども、皆さん今聞きながら一生懸命考えてますよね。考えてああでもないこうでもないとか、自分の場合はああだとかこうだとか思ってますでしょ。ちゃんと聞いてらっしゃいます。そしてそれを自分の祈りの中で返していく。こうやって多数の人たちとの場面でも対話はあるんです。で、一対一の時ももっと深い対話にもしかしたらなるかもしれません。でもそうやって信仰の核心、一番の大事な部分、奥義とか奥義と言われる部分が掲示されていくんです。伝道とか信仰について知るっていうのはそういうことなんだと、今日私たちは本当に改めて教えられるわけです。で、そういう恵みをもうすでに私たちはたくさんいただいてきているんじゃないでしょうか。そして私たちはフィリポと同じように使命、ミッションをもいただく。この礼拝で祝祷を受けた後ですね、さあ行っといでって言われるわけです。自分の持ち場持ち場でこのイエス様のことを証ししていく使命、ね、伝道の使命をぜひ変に気負わずに、だってほら言いましたでしょ、命じた方が最後責任取ってくれるんですから、変に気負わずに素直に、そして一生懸命していきたいなって思います。祈りましょう。天の父なる御神、あなたのご計画はあまりにも壮大で、我らの思いもはるかに及びません。それが今日エチオピアの高官とフィリポとの出会いとして示されました。私どもにも不思議な御導きの中、主イエスの道、命の道への案内人として、私どものために立てられた多くの先輩方があったことを、信仰の友があったことを覚え感謝をいたします。主の救いに預かった幸いに感謝し、私どももあなたの召しに応え、案内人として仕えてまいることができますよう導きたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌、354番。 信仰告白、使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより浸りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
世の光なる主イエス・キリストの父なる神様、主イエスの十字架と復活の救いをいただき、私たちも世の光、地の塩として世に使わされました。その使命を十分に果たし得なかったにもかかわらず、この礼拝を許され感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。世の光、地の塩として建てられた公営を改めて心に刻み、新たに歩み出したいと願います。どうか御霊の助けと導き等をお与えください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
主へ賛美歌542番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の交わり、何時らすべてとともに、限りなくあらんことを。アーメン。